それでは今朝与えています聖書の箇所をお読みいたします。マタイの福音書5章の23節から26節になります。それではお読みいたします。ですから祭壇の上に捧げ物を捧げようとしているときに兄弟が自分を恨んでいることを思い出したなら、捧げ物はそこに祭壇の前に置き、行ってまずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから戻ってその捧げ物を捧げなさい。あなたを訴える人とは一緒に行く途中で早く和解しなさい。そうでないと訴える人はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡し、あなたは牢に投げ込まれることになります。誠にあなたに言います、最後の1コドラントを支払うまでそこから決して出ることはできません。以上の箇所から和解すると題して教科先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。三条の説教を見ておりますけれども、まあ、前回は私たちにとってなかなか御しがたい怒りということがキリストによって語られました。怒りの思いが湧き上がるわけですけれども、でも裁きは神の手に委ねて、まあ、怒らずということをですね、見ることができました。まあ、これだけでも素晴らしいわけですけれども、でもイエス・キリストはさらに語られます。それは和解しなさいということでした。このところでキリストは私たちにさらに和解ということを進めているわけですが、そのことを今日は見てまいります。まず一つは和解の必要ということがあります。イエス・キリストが言われたのは、ですから祭壇の上に捧げ物を捧げようとしているときに兄弟が自分を恨んでいることを思い出したなら、捧げ物はそこに祭壇の前に置き、行ってまずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから戻ってその捧げ物を捧げなさいと言われました。なぜ和解をと言われるんだろうかなとなります。その一つはまず恨み憎しみというものがそこにあるということでした。そこには恨みや憎しみがある。ここで兄弟が自分を恨んでいるのこととあります。人が対立をしてそこに敵意や憎しみあるいは恨みがやはり生まれます。そしてそれは殺人と同じく大きな罪であるということが語られました。そしてそれを禁じているわけです。でもいや、もう自分はそんなことは思ってもいないということもあるかと思います。でも自分がそう思っただけで一件落着とはなかなかいかず、特殊として言葉にはおいてはですね、仲直りをしたと言っても、また自分では水に流したと思っていてもですね、言ったとしても相手の方にはなお恨みやあるいは憎しみが残っているということもしばしばあるかと思います。そのように明らかな場合のことだけではなく、私たちは自分で意識していなくてもさまざまなことで恨みを抱かれることがあるかと思います。自分のそれこそですね、何気ない一言によってですね、相手を傷つける、そして恨まれるということもあります。あるいはまた自分では良きことをしていると思っていても、そうではなくて反対に恨まれることもあります。聖書に面白い言葉がありますが、これは箴言の27章にある言葉ですが、朝早くから大声で隣人を祝福すると、かえって 呪いとみなされるとあります。朝早くからですね、大声でその隣の人をですね、隣人を隣人を祝福する、祝福のお祈りをするとですね、かえって呪いとみなされるというわけです。自分は祝福の祈りというですね、良きことを相手にしてしてあげていると思うわけですが、相手の方にとっては時間や場所やいろんなことをわきまえないで、自分の勝手な時になされる、それは呪いとしか受け取れないということでした。まあ状況は違うでしょうが、そのようなこともそれぞれ経験されたこともあるかと思います。まあ人はさまざまなことで恨まれ、あるいは憎まれるということもあります。自分では悪気はなくとも恨まれることもあるかと思います。私たちにおそらくそのようなことの一つや二つはあるのかなと言えるかと思います。次にはその和解の必要ということですが、恨みや憎しみがそこにあるということもありますが、さらにそれは礼拝の妨げとなるというわけです。イエス・キリストがここで捧げ物はそこに祭壇の前に置き、行ってまずあなたの兄弟と仲直りをしなさい、それから戻ってその捧げ物を捧げなさいとあります。ここでキリストはもし恨まれているということに気づいたなら、また明らかに恨まれているなら、それが祭壇に捧げ物をする時であったとしても、それを中断してでも和解しなさいとまで言うわけです。その争いの原因が自分にあるか、あるいは相手にあるかにかかわらずでした。当時のユダヤでは、祭壇に捧げ物をするということは都エルサレムの神殿においてなされていた礼拝の一つでした。そしてそれはとても大切なことであったわけです。それなのにイエス・キリストはそれを中断してでもまずその人と和解しなさいと言われるわけです。なぜそんなに言われるんだろうか。それはまだ解決されていない罪、あるいは告白されていない、許されていない罪を隠し持っているとですね、どんなに礼拝を儀式として守っていたとしても、その礼拝は本当に無きに等しくなるということでもあるわけです。詩篇の中でこう言われますが、もしも不義を私が心の内に見出すなら、死は聞き入れてくださらない。なぜだろうかとなりますが、イザヤ書においてもこのようにあります。見よ、主の手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、むしろあなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだというわけです。そこでは私たちの罪が神と人との間の妨げとなる、壁となりバリアとなってしまうというわけです。だからこそまず罪のゆえに生まれた憎しみや、あるいは怒り恨みを解決してから礼拝を捧げなさい、神に祈りなさいと勧められています。でなければその祈りも届かないとまで言われます。礼拝は確かに、神を賛美し祈り御言葉に聞くところであるわけですが、それとともにまた神との和解の場でもあります。そして礼拝はまた神との和解の場であるとともに、やはり人との和解の場でもあるわけです。互いに罪を告白し許され、そして許された喜びを感謝する、そのことがあります。心に憎しみや恨みを抱えたままでの礼拝は礼拝ともならない、神の御心に沿うものではないということでした。ある方はこんな言い方もしますけれども、 人と神との間に和解が成立する前に、人と人の不和が解消されなければならない。まあ言えるというところもあるかと思いますが、本当にこう人との間の不和が解消されなければというわけです。もちろんだ、じゃあ和解できないから礼拝を捧げられないとか、礼拝を守らなくてもよいということでは決してないわけです。信仰者としては礼拝を捧げるべきものであり、礼拝前には和解をと勧められているわけです。まあそうしますと、礼拝の大切な備えの一つは、人との和解ともなります。聖書では、人と和解せず中傷しと言われたりもします。人と和解せず中傷するような人は、本当に厳しく戒められているわけで、和解を拒む者となってはならないとあります。でも和解するためには、やはり固くなな心を砕いて、そして自分の非を認め、それを告白する、まあ、謙虚さ、あるいは謙遜さがなければできないことでもあるかと思います。ともすれば、相手のですね、非、相手の過ちばかりが見えて、自分の非、自分の過ちはなかなか見えないのかもしれません。自分の目の中の大きな棒のようなものは見えないのにですね、相手の人の目の中の本当に小さな埃は目ざとく見つけてしまうのが私たちかと思うんですね。そして許せないとなります。でも謙虚になり自分の非を見る、そのこともあります。そして和解しないでその怒りやあるいは恨みを抱えたままであるとですね、その感じはよりこう深刻になり根深くもなり広がってもいきます。そしてより和解が難しくなってくる、そんなこともありますけれども、本当に和解が必要とされている。本当に私たちの心の内にある恨み、憎しみ、そしてそれが礼拝の妨げともなっているわけだから、まず和解しなさいとあります。そして次には和解の緊急性ということがあります。イエス・キリストが言われたのは、あなたを訴える人とは一緒に行く途中で早く和解しなさい。そうでないと訴える人はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡し、あなたは牢に投げ込まれることになります。誠にあなたに言います。最後の一コドラントを支払うまで、そこから決して出ることはできません。とあります。先に和解の必要ということがありますが、続いて、和解を急ぐように、和解の緊急性ということがあります。一刻も早く和解しなさいと言います。それは、先に言いましたように、礼拝を捧げる者としては、それがなすべきことであるということはもちろんありますが、それとともにもう一つ、やはり和解を急ぐ必要というものがあります。この和解の緊急性について、キリストは当時の状況をもってですね、教えておられます。それは、ここにあるように借金や、あるいは様々なことで訴えがなされた場合は、当時の法律においては、原告は被告を裁判官のもとに連れて行くことができました。でもその被告は、その裁判所への旅の途中で、その道中でですね、どのような条件であっても、原告と話し合いがつき、解決することもできたわけです。ですから、訴えられたとしてもですね、共に裁判官のもとに行く途中でですね、いろいろ話し合い、和解することもできたわけです。ですが、ここにあるように、もし法廷に着いてから、裁判所に着いてからは、一切のことが許されず、もうこれからは法律に従って処理されなければなりませんでした。ですから、訴えるものと訴えられるものがなす最善のことは和解であり、しかもその和解のために残された時間は裁判所に着くまでの時間でした。 ですから和解は急いでということでした。そしてそれがなされないで手遅れとなってしまうとですね、本当に大変なことになるというわけです。そのような当時の訴えの状況を踏まえてのことを言われたわけですけれども、まあ、和解は本当に急いでなしなさい。それがなされないと訴える者のためにですね、本当に牢にいられるということであったわけですね。私たちにとってはどうだろうかとあります。別に和解をするとしてもそんなに急ぐ必要もないじゃないか、まあ適当な時が来たら適当に和解しますよと言われそうですね。ですが和解を急ぐ理由がやはりあるわけですが、その理由の一つは、私たちは明日のことはわからないということがやはりあります。確かに自分ではこれからのことをいろいろと計画を立てたりもします。あれをしてこれをして立てます。でも私たちは先の命のことがやはりわからないわけです。聖書にこのような言葉があります。今日か明日これこれの町に行き、そこに一年いて商売をして儲けようと言っている者たち、よく聞きなさい。あなた方には明日のことはわかりません。あなた方の命とはどのようなものでしょうか。あなた方はしばらくの間現れて、それで消えてしまう梅雨ですとあります。私たちには明日のことはわからないわけです。明日の命さえわからないわけです。どんなに元気であっても明日はどうなるかわからないこともあります。明日の命さえわからないわけですから、明日はお互いに生かされているどうかもわからないわけです。それこそ互いに憎み合い恨み合っている者同士がですね、明日もそこで元気にいるとは限らないわけです。ですから本当に明日のことではなくですね、今日の日に和解をと言われるわけですね。本当にその和解をしないと、その恨み憎しみを抱いたまま私たちが天に召されてしまうということもあり得るわけです。そしてもう一つの理由は、その罪に対する裁きが待っているということでした。ここでそうでないと訴える人はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡し、あなたは牢に投げ込まれることになりますとあります。もし和解を拒否し、和解を先延ばして罪を抱えたままで自分が召されたらどうなるだろうか。和解してそして許されたのではなく、その罪のゆえの裁きがあるわけです。あの一万タラントを許された人の例えをイエス・キリストは話されました。そこにおいてですね、語られたことは、あなた方もそれぞれ自分の兄弟を心から許さないなら、私の天の父もあなた方にこのようになさるのです。またもし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちを許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しになりませんと、マタイ6章の14節からにあります。和解を先延ばしにするのではなく、本当に示されたならば急いでそれをなしなさいというわけです。まあ、私たちもしばしばいろんなことで決断をですね、先延ばしにすることがあります。そしてそのために後悔することもしばしばあります。なすべきことを示されたならですね、躊躇せず先延ばしにしない、そのことがあります。特に和解、恨まれたり恨んだりする中においての和解を早くと言われています。私たちには明日のこともわかりませんし、またそのことのゆえに、裁きということがあるからだということでした。まあ、このように私たちは恨み恨まれるということがあるかと思います。そのような時には互いに和解する必要ということがあります。神の前に出て礼拝すべきものとしては、そのことをなしなさいとあります。でその和解は急いでということでした。 明日のこともわからない私たちです。明日の命さえもわからないわけですから、その罪をですね、抱えたまま神の前に立つことのないようにということでもあるわけです。このところにおいても、兄弟が自分を恨んでいることを思い出したなら、まずあなたの兄弟と仲直りしなさいとも言われています。怒らないように、まあそれだけでもかなり難しく大変だとなるわけですが、さらに心から和解するようにと勧められています。またそのようにできるように祈りの中で変えられてもいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。私たちは本当に怒りやすいものです。ほんの少しのことで怒り、憎み、恨むものでありますが、神様はそうではなく、本当に許すことができ、また和解することができるものとして、日々作り変えてくださるようにもお願いをいたします。それぞれが本当に思い返すならば、本当にこの御言葉に必要を感じるところがあると思いますが、あなたの前に御言葉に従って御心にかなう歩みをなすことができますよう、どうぞ導いてください。お一人一人の日々の歩みの上にもこのことをなしてくださるようお願いをいたします。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。